これはこれは。どうした？体が少し震えているではないか。心配しなくてもよい。そなたを食ったりはせん。声を出してもよいから、名を申してみ。
千秋です。
うん、千秋か。年はいくつだ？
自分の名前以外、思い出せなくて。
名前以外の物覚えがないのか。うん、おぼこい感じだが、見たところ15、16といったところか。まあこの儀式は閲楽を味わうだけだから、そんな物覚えなどあっても仕方ないけどな。うん、どうした？吐く息がすでに甘い音色になっているではないか。
泉に浸かってからずっと体が熱くて。
そうか、あの泉に浸かって紅葉が収まらないか。あの泉には女が女に浴場する効能があるからな。わらわの声、女の声を耳にするだけでほてってしまうのだろう。耳元でささやかれるだけで体がうずいてしまう。姿が見えなくとも声だけでわらわが女だと体が理解して欲情し始める。目を開けて女の姿を目にしたらどうなると思う？
わからないです。
女に狂うほどめでてほしくなる。どうだ、目を開けて見てみたくないか？なかなか素直でいいな。じゃあ巫女よ、目を開けてもよいぞ。わらわが誰かわかるか？
アルテ様ですか？
わらわが普通の女と変わらん姿で、少し拍子抜けをした顔をしておるな。
違った姿を想像していたので。
大方体から手をたくさん生やしたあやかしのような姿を想像していたのだろう。でもあやかしと一晩儀式を行うより、わらわみたいな美しい女と共にする方がよかろう？
はい。
そうか、千秋もわらわのことを気に入ってくれたようで嬉しいぞ。では千秋は巫女として何をすべきか分かっておるな？
はい、アルテ様の生贄になることです。
そう、生贄だ。わらわの目を見て、私はフレテ様の生贄ですって声に出して心に刻んでみよう。ほら、
私はフレテ様の生贄です。
恨んだ瞳でわらわを見つめて、今すぐにめでてほしそうにしておるな。千秋、わらわにめでられたいのか？
はい。
では 千秋が生贄としてふさわしいか、わらわが試してやろう。ほら、わらわの目を見るんだ。何をされても目をそらすではないぞ。千秋の足は細くて華奢なのに、とても柔らかいな。ずいぶんと裕福な暮らしをしておったのだな。どうした？少し震えているぞ。わらわの手で足を撫でられるのは不快か？
いいえ。
心地よいなら袴の中に手を入れて直接足を撫でてもよいな。
はい。
ああ、この年頃の娘の足は肌触りが良いな。緊張で少し汗ばんでるのも手に張り付くようで心地が良い。太ももの内に手を合わすとどうした？千秋の口から猫の鳴くような声が漏れたぞ。太ももの内を撫でられるのたまらないのだろう。
そんなこと。
こら、内股にしてわらわの手を挟んで拒むではない。続きができないではないか。それより太ももでわらわの手を挟むようなみだらな振る舞いはどこで覚えたのだ？
どこでって
何も知らない生娘が遊女のような振る舞いをするとはますますそそられるな。その甘い吐息を出している大けた口のように閉じた太ももを広げてみよう。わらわがもっと撫でてやろう。ん？撫でるのは足だけでいいのか？他にめでられたいところがあるだろう。
そんな私、
胸触ってほしいのだろう。叶えてやるから、わらわにおねだりしてみるとよい。
私の胸も触ってください。
ああ、いい子だ。生贄はわらわに従順であればよいからな。まだ小ぶりな胸なのにとても柔らかいな。高揚した鼓動が手のひらに伝わってくる。ほら、着物の上からでも胸の先端がぷっくりと膨れてきたのがわかるぞ。指先で撫でてやるとほら、かわいい声が漏れてしまったな。もっとしてやるから、その声を聞かせてみよう。
やだ、恥ずかしいから。
恥ずかしくて声を我慢する必要はない。こんな山奥の神社に誰も来やしないから。 胸の先端の甘い快楽に身を委ねて、子猫のように泣いてみるといい。そうそう、千秋の感じる声が生めかしくなってきたな。指で撫でるたびに固くさせて、ずいぶんと敏感なのだな。
そんなこと。
違うなら、もっと撫でて敏感にさせてやろう。ほら、ほら。まだ触れてもないのに、反対側の先端も固くなっておるな。こっちも同じように撫でてほしいのか？答えてみ。
してほしいです。
そうそう、素直になって、その幼い体でメスの閲楽を享受し続けるがよい。反対側の胸の先にも、ほらほらほら。千秋はこちらの胸の方が敏感みたいだから、もっと指で撫でてやろう。ほらほらほら、もっと甘い声で泣きながら、乱れた姿をわらわにさらせばよい。どうした？だらしなく開いた口からよだれを垂らして、わらわがきれいにしてあげないとな。千秋のよだれ、甘くて美味だぞ。もっとわらわの唇と重ね合わせたければ、ねだってみるとよい。
はい、もっと唇を重ね合わせてください。
おねだりする唇の動き、本当に可愛らしいな。千秋の唇、小さいのにぷっくりとして柔らかいな。ああ。唇どうして重ねてるだけでも気持ちよかろう。
はい、気持ちいいです。
あ、体を絡め合いながらするともっと気持ちよくなれるから、わらわを抱きしめるとよい。
はい。
女体を重ね合う感触、柔らかくて心地よかろう。
はい。
千秋、わらわのよだれを味わってみたくないか？じゃあ、口を開けて舌を出してみ。 下に垂らしてやるから、こぼすでないぞ。うん、うん、
ほら、
どんな味がする？
甘くてとても美味しいです。
そうか、甘くてうまいのか。じゃあおかわり、もっと欲しいよな。
はい、欲しいです。
じゃあお互いの舌を口の中で絡み合わせて味わおうな。もっと舌を出して。舌をもっとわらわの口の中に押し込んで絡めてみよう。唾が混じり合う音がするように舌を激しく絡ませて、どうした？大けた顔をして、他のところもうずいて触ってほしくてたまらないのか。
はい。
じゃあ袴に入れた手で足を撫でながら上へ上へと滑らせて。汗とは違うものが太ももにまとわりついておるが、もしかして漏らしてしまったのか？
違います。
違うなら、太ももに絡みついたベトベト、千秋のどこから出てきたのか教えてくれないか？
あそこからだと。
あそことは、ここのことか。
やだ。
千秋の股間は、ずいぶんと卑猥な音がするんだな。今にも果てそうな声を出して、そんなにいいのか。まだ割れ目に指を添えて、撫でているだけだぞ。押し込むように指を割れ目の付け根に上げていくと、胸の先のように固くさせたところ、小豆をいじられるともだえ苦しむほど気持ちいいのだろう。
小豆？
ん？なんだ、小豆のことも知らないのか。またの割れ目、小を出すところの上にあるじゃないか。ここはこっそりといじったことくらいあるだろう。
そんなところいじったことないです。
そうかそうか、生娘の千秋はそのような一人遊びはまだ知らないか。わらわが小豆のいじり方を教えてやるから、 もっと可愛い声で泣いてみるとよい。はじめは指先を小豆に添えて優しく撫でると、しびれるような淡い快楽に包まれてくる。だんだん敏感になって膨らみ始めてきたら、小豆を包んだ皮を剥くように指で押し広げて、指が撫でるともう声が止められぬな。小豆はそんなに気持ちよいのか。
気持ちいいです。
じゃあ千秋の未熟な体を生まれ変わらせてやるから、わらわのされるがままになればよいぞ。ほら、着物の上から胸の先を自分の指で撫でてみな。わらわが小豆にしているようにみだらな動きでいじってみるんだ。もう完全に閲楽の虜になってしまったな。千秋の股間から卑猥な音がさっきより鳴り響いているぞ。指を小豆に強く押さえ込んだまま素早く上下にこすってやると、気を失いそうになる。同じように胸の先にも続けないとダメだろう。我ながらこぼれる蜜が止まらなくなって、足に垂れてびちゃびちゃだな。どうした？足をガクガクさせて、もう果てそうなのか？
ダメ、そんなに激しくいじられたら私行っちゃうから。
行っちゃう？ああ、そうか、行っちゃうね。千秋の住んでるところでは果てることを言っちゃうと言うんだな。そうだよ、千秋はわらわにいじられ続けたまま果てるんだ。果てたいなら言っちゃう、言っちゃうって叫び続けろ。
言っちゃう、ダメダメダメ、行っちゃうから、行っちゃう
寸前で止められて残念だったな。このまま行かせてやりたかったけど、今千秋に果てられると困るんだよ。巫女の割れ目から蜜が止まらない状態になってもらわないと儀式は始められないからな。
まだ始まってないの？
もしかして儀式が始まっていたと思ってたのか？触れて様に一晩中巫女の蜜を召し上がってもらうことがこの儀式の目的なんだよ。
あなたは触れて様じゃないんですか？
わらわが触れて様だと一言でも言ったか？わらわの本当の名は触れての姫だ。
触れての姫？
まあわかりやすく言うと触れて様の使いみたいなものだな。ほら、この透明の瓶に入っているものを見てみ。これ、 なんだと思う？
細くて長いミミズ。
確かにミミズっぽいけど、細くてところてんのようにつるんとしたこれがフレテ様の姿なんだよ。
これがフレテ様？
綺麗な桃色をしていて、おどろおどろしくはないだろう。実はこのフレテ様とわらわは一心同体というか、感覚を共にし合っているんだ。わらわが感じたことはフレテ様も感じ取ることができて、逆にフレテ様が感じたことをわらわも同じように感じ取れる。ただフレテ様は巫女の蜜を吸って力を蓄えないと滅んでしまうんだ。もちろんフレテ様が亡くなれば、同時にわらわの体もな。だから千秋には一晩中快楽に溺れながら蜜を出し続け、フレテ様に召し上がってもらわないといけないんだ。
そんなの怖いから。
そんなに怖がることはない。わらわも一緒に千秋をめでてあげるから心配するな。